はい、今日も愛する皆さんと共に神様を心から賛美をして礼拝できますことを神様に感謝したいと思います。エドモントンの夏は短いんですね。この間春になったと思ったらもう冬が来ましたね。夏が短くてびっくりしました。まだクリスマスまで半年以上あるのにもう冬ですね。このまま冬にならないことを切に祈りたい、誠の夏がやってくることを願いたいと思いますけれども、まあ、そんな中でやっぱり暖かくなってくると人間も過ごしやすいですけれども、ウイルスも過ごしやすいんでしょうね。風邪が流行っているようです。体調を崩されている方々が結構いらっしゃるようですので、皆さんも気をつけて、また体調を崩している方々が速やかに癒されますように、ここにおられない私たちの愛する家族、兄弟、姉妹のことも覚えながら礼拝を捧げてまいりたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの深い深い愛と慈しみによってこのように愛する兄弟姉妹と共にあなたを賛美し礼拝できますことを心から感謝いたします。どうぞ今日もあなたの御言葉を通して私たち一人一人にお語りください。また今日ここに来られない方々、特に体調を崩されておられる方々、困難の中におられる方々、思いますしをどうぞあなたが共にいてくださって慰め助けてくださいますようにお願いいたします。これからのひとときをすべて御手にお委ねして愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。久しぶりにエペソお人への手紙に戻って、参りました。イースターに向けて、今まではまあ、いろいろな箇所からイースターに向けてメッセージを私たちは見てきましたけれども、今日からまたしばらく、まあ、しばらくと言ってもあと数回だと思いますが、エペソ人への手紙に戻りたいと思います。そして前回エペソ人への手紙を読んだのおそらくまだ2月それぐらいだったと思うんですね。だいぶ間が空いてしまったので、ほとんど覚えてないということだと思います。僕自身が覚えていませんでしたから、自分で自分のメッセージを聞いたんですね。インターネットで自分の声を聞くっていうのは本当に気持ちの悪いもんですけども、自分何話したかなと思ってもう一度聞きました。それによればですね、エペソ人への手紙の今日は5章の15節からなんですが、少し簡単におさらいをしたいと思いますね。まずエペソ人への手紙の主題テーマ、それは主にある一致です。イエス・キリストにあって私たちが一つとなる、互いに愛し合い一つとなり、またキリストの許しを得て神のもとに立ち返り神と一つとなる、その一致、ユニティということが大きなテーマでありました。そしてエペソ人への手紙の第1章では神様のご計画について、そのご計画とは主イエス・キリストによって全てのものが癒され回復され救われ、そして主のもとにもう一度一つところに集められることになるという神様のご計画についてパウロは語りました。そして第2章はその神様のご計画の中心は主イエス・キリストの福音である、福音による救いである、それは神様の恵みによるものであって、血統や民族やまして私たちの行いによるのではない、ただイエス様を通して表された神様の恵みによって私たちは救われ一つとされる。ですから異邦人もユダヤ人ももはやないのであると、 違法人もユダヤ人もどちらも神様の憐れみ恵みによって、その信じる信仰によって神の子供たち家族とされるのだ。これが2章でした。そして3章はパウロは自分の使命について語りました。だから私の使命は違法人に伝道することである。ユダヤ人ももちろん神の家族であるけれども、ユダヤ人だけではなくて異邦人に対する重荷を私は神様からいただいているのです。そして私たちは互いに愛し合い、一つにならなければならない。そして4章5章6章では、では私たちは具体的にどのように歩んでいったらよいのかということをパウロは語るんですね。私たちが恵みによって許され、救われ、その恵みによって互いに愛し合い、主にあって一つとなる、頭なるキリストの体として互いに結ばれ一つとなって歩んでいくためには、私たちはどうしたらよいのかということをパウロは4章5章6章の中で、すべきこと、またすべきでないことを具体的に挙げながら私たちに語りかけてまいりました。そして今日はその続きになるわけですね。15節からお読みしたいと思います。そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意しなさい。そういうわけですから、どういうわけですか？そういうわけですから、はい、そのわけが5章の初めに書かれています。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。神に愛されているあなた方は子供たちである。また、8節、5章の8節にはこう書かれています。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。神の子供にふさわしく、光の子供にふさわしく、あなた方はイエス様の恵みによって神の子供とされている、また光の子供とされている。そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意しなさいと言うんですね。ですからここで言われている賢いというのは、先ほど子どもたちにも少しお話ししましたけれども、頭がいいということじゃないんです、まあ、頭がいいに越したことはないんですよ。ただ勉強ができるとか、あるいは世渡り上手っていうんですか、要領がいいっていうんですかね、何をやらせてもうまくやる、あるいは生き方が上手であるとかね、もちろんずる賢いなんていうことも含まれますけど、そういう意味での賢さではなくて、神様の子供にふさわしいものとして、光の子供たちと呼ばれるにふさわしいものとして、ふさわしい歩み、賢い歩み、つまり神様の御心にかなった、神様の御前に正しい選択をして、チョイスをして歩んでいく、そういう人たちのことであります。16節、機会を十分に生かして用いなさい、悪い時代だからです。はい、これはどういう意味でしょうか。賢い人のように歩むという時に、機会を十分に、チャンスを十分に生かしなさい。ああ、なんだろう、これは伝道のチャンスがあったらすかさず伝道しなさいということだろうか。そうすると私は今のところ落第点だなとかね、そういうことではないんですね。皆さん英語の聖書は何を使っていらっしゃるでしょうか。 NIV の人が多いでしょうかね。 僕の持っているこの両方日本語と英語書かれている聖書、これ英語の方はニューキングジェームスバージョン書かれていて、まあ、よくキングジェームスバージョンはもう古い、ちょっと古臭い、分かりづらいなんてこう言われる、こともあるんですけれども、でもすごくいい訳をしているところもあるんですね。で今日の箇所は特にそうだと思うんです。キングジェームスバージョンではこういうふうに、機会を十分に生かしなさいということを訳しています。16節ですね。 Redeeming the time と訳しています。 Redeeming the time 英語でね、Redeem という英語は日本語でどういう意味でしょうか。 Redeem どういう意味ですか。 Redeem って日本語で言ったら、アナちゃんわからない、わかる方います。 Redeem って日本語でどういう意味か。はい、Redeem というのは辞書を調べたらですね、買い戻すっていう意味があるそうです。取り戻すとか買い戻す、回復させるという意味があるんだそうですね。この言葉をここで使ってるっていうのはなかなかだなと思いましたね。つまり機会を十分に生かしなさいというのは、私たちには失った時間があるんです。神様に背を向けて、神様を知らずに、神様にあるいは逆らって生きていた、神様と共に歩むべきだった、しかし私たちは背を向け生きていた、失われた時間を私たちの人生の中にはあるわけですよね。その時間を取り戻しなさい。神を知らずに、神から離れていて生きていた時間を取り戻しなさい。すなわちかつてはそうだったけれども、その時間を今取り戻すかのように神様と共に生きなさいということなんですね。機会を十分に生かしなさいというのは、ただ単純に何かチャンスがあったらそのチャンスを生かしなさいというだけではなくて、チャンスがあろうとなかろうと神様と共に生きていく、今まで神様から離れて生きていた時代、その時間を今取り戻すかのように神様と親密な時間を持つように歩みなさい。それが賢い者の歩みである。なぜならば悪い時代だからです。悪い時代です。私たちは救われた時は感動して神様と一緒だと思うんですけれども、少し試練があったり、あるいは誘惑がある時に離れてしまう。ちょっと心に隙を作った時に、ちょっとぐらい神様のことを忘れてもいいじゃないかと思った時に離れていってしまう。だからいつもいつも神様と共に生きる、神様のことを思い生きるようにしなさい。悪い時代だからです。17節、ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさいとこう言われてますよね。ですから私たちは神様の御心が何であるかを常に思い巡らしながら生きていく、それが主の御前に賢い者の歩みであると思うんです。そして18節、また酒に酔ってはいけません、そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。御前に賢い人の歩み、それは御心が何であるかをよく悟り歩む生き方であります。そして18節では、こうであってはいけないということが語られていますけれども、その一つとして酒に酔ってはいけないって言うんですね。ちなみに酔っ払ったことある方います？手が挙げづらいですよね。ねえ、まあお酒まだ飲めないという方もいるかもしれませんけれども、お酒を飲むことが悪いと言ってるんではもちろんないんです、ね、あのお酒が好きな方もたくさんいると思うんですよね。ね、あのビールが好き、ワインが好き、大いに結構じゃないですか。イエス様だってブドウ酒を飲まれましたよ、ね、お酒飲みって言われたぐらいですから、まあ、結構飲んだんじゃないんですか、イエス様も、ね、でもここで言われていることは酒に酔ってはいけないということです。なぜ酔ってはいけないか、その理由は そこには放蕩があるからだ。放蕩って言われてもちょっと分かりませんけどね、放蕩息子の放蕩です。英語ではディサペーションっていう言葉が、この僕の聖書の中では言われてますけれども、バラバラ散り散りになるってことですよね。散らされるってことですよね。心が一つに定まらないで散らされるって、ヘベロケになるというかね、そういうことになってしまう。ですから酒に酔ってはいけない。そしてそのすぐ後に御霊に満たされなさいと書かれています。ということはパウロがここで言わんとしている、酒に酔ってはいけないということは、酒によって心を満たしてはいけないと言ってるんですよね。いろんな酒がありますね。焼け酒っていうのもありますよね。何か心に不安を抱えている、心に傷を抱えているという時に、人によってはお酒を飲んでそのことを一時的に忘れるということをする人たちもいると思うんです。ですからここでパウロが言っていることは単にお酒のことだけではない。僕なんかお酒飲めませんから、お酒じゃない、ものによって満たそうとしてしまうことがありますけれども、御霊以外のもの、神様の霊以外、神様以外のものでそのような心を満たそうとしてはいけない。なぜならばそこには放蕩がある。結局のところそれはあなたの心を癒すことができない、満たすことができない。それは一時的に感じなくさせるだけであって、結局は何の解決にもならない。私たちの魂、心の傷を本当に癒し、本当に満たすことができるのは御霊、すなわち神の霊だけであるということだと思うんです。19節、詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。主の御前に賢く生きるときに、私たちは酒に酔うのではなく御霊によってその心を満たされる必要があります。そしてその次に19節、詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさいと。ねえ、詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合ったら、これはミュージカルみたいになりますね。お互いこう語るときに、こういつも賛美で歌いながら語る。もちろんそういうことではないと思います。私たちプレイズナイトというのを月に2回ずつ持って神様を賛美しておりますけれども、その中ではヒムを歌うこともあれば、プレイズソングを歌うこともあります。ここではソームス and ヒムス and スピリチュアルソングスありますけれども、どれも神様に向かって歌う歌ですね。神様を賛美する、神様に心を向けて歌う歌を私たちは詩あるいは賛美、霊の歌と呼ぶと思うんですけれども、神様の皆を賛美する心、あるいは悲しいこと苦しいことがあった時に神様に心から助けを求める心の叫びがまた歌になることもあるでしょう。いずれにしても神様に心を向けたそのような言葉たち、それが詩と賛美と霊の歌ですよね。そのような言葉を持って互いにまず語り合いなさい。一人でよく家でギターを弾いて賛美ねしてる時がありますけれども、一人でね賛美するのもいいもんです。でも一人で賛美をして、こう酔いしれるだけではなくて、互いに、お互いにそのような神様に向かう心を持って語り合う交わりを持ちなさい。私たちは決して一人で生きているんではないんですね。決して一人で信仰を守っているんではないんです。自分さえ信仰をしっかり持っていればいいではないんですね。私たちはイエス様を頭として体なる教会、一人一人はその機関です。ありますように互いに結び合い、互いに語り合い、その中で私たちはキリストの体とされている。ですから自分だけ一人で恍惚状態になっていい気持ちになって賛美するではなくて、兄弟姉妹と共に 心を神様に向けていく、そして主に向かって心から歌い賛美をしなさい。20節、いつでもすべてのことについて私たちの主キリストの名によって父なる神に感謝をしなさい。これが賢く歩む人の歩むべき、パウロが教えている20節の言葉でありますけれども、これに似た言葉が聖書の他の箇所にもいろいろありますね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいという言葉が、コロサイだったでしょうか、どこかにあったと思いますけれども、いつも感謝できませんね。ちょっと腹が立つ日もありますよね、そういう日は顔を引きつらせながらありがとう、ね、そういうことではない。この箇所を読むときに私たちが見落としてはいけない言葉、それは主イエスキリストの名によって感謝をしなさいということです。すべてのことについて感謝しなさいというときにですね、例えば自分の友達が不幸な目にあった、自分の友達が病気になった、あるいは交通事故にあった、あるいは家族を失ったというときに主を感謝しますなんて言ってたらね、嫌われちゃいますよ。そういうことを言ってるんだ。どんな時でも感謝しなさい、そういうことを言っているんではなくて、どんな状況においてもどんな時においてもイエス様の名のゆえに私たちは感謝を忘れてはいけない。私たちの人生の中にはいろんな苦しみがあるかもしれません、試練があるかもしれません。しかしそれでもなおイエス様の救いに間違いはない、狂いはない。どんな状況の中に今私たちが置かれていたとしても、イエス様の私たちに対する救い、イエス様、神様の私たちに対する愛を奪うことは、また変えることは誰にもできないことである。ですからどのような状況においても主イエスキリストのゆえに私たちは感謝を捧げる、その目の前にある状況そのものに痩せ我慢をして感謝をしなさいということではなくて、どのような状況の中にあってもイエス様が私たちにしてくださったことを思い出したときに、それは変わることのない救いであり恵みであり、そこにある感謝はなくなることがない。ですから私たちは全てのことについてどんな状況においてもいつでも神に感謝を捧げる、イエス様の福音をいつも忘れず心に留めて歩んでいく、それが賢い者の歩みということができるのではないでしょうか。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、時としてあなたを愛し、あなたの御心に従って歩もうとすることは、この地上においては愚かなことに思われることもあると思います。そのような時、ついつい私たちはあなたの御前に賢いものではなく、この世において賢く得をして歩もうとしてしまう愚かなものであることを、主をお許しください。神様、どうかイエス様がどんなに罵られても、神の子であるならばその証明をしてみようと、バカにされてもなお十字架に向かい、私たちの救いのために歩んでくださったように、主よ、私たちもどんなにそれが小さきこと、愚かなものに思えることであったとしても、神の御前に賢く、神を愛し、主イエス様を信じてイエス様に従って歩むものと させてくださいますよう助け導いてください。すべてを見てに委ね感謝し、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。